聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書第6章の12節です。新約聖書の9ページになります。新約聖書9ページ、マタイによる福音書第6章の12節です。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のあるものを許しましたように。以上です。主の祈りというのを私たちは毎日お祈りいたします。しかしこの主の祈りというのをどれだけ自分がですね、理解して祈っているかというと、少し心配なところもあります。またおまじないのように主の祈りというのを祈る時もあります。コロナになってですね、全てが停止というか、これもできない、あれもできない、教会の礼拝もできないという時に、主の祈りをですね、唱えましょう。毎日ですね、主の祈りを唱えて一つとなりましょう。ルーテル教会も議長がですね、そのようなメッセージを出されました。今はどうなんだろうなと思います。いつの間にかそれがですね、もう終わりにしましょう、もうなければ何もないのでですね、それでも毎日主の祈りをですね、祈っている方もいるでしょうし、もうすでにやめてしまった方もいるでしょう。しかし主の祈りというのは本当にそういうふうにして祈るものなんだろうかなと思います。あの時、あのコロナの時に主の祈りを一緒に祈りましょうというのは、もっと違うところにですね、違うところというかですね、もっと深い大きな意味があったのではなかろうかというふうにも思うのです。そう思うと、毎日毎日祈るこの主の祈りというのに対して、私たちはどのように向かい合い、またこの主の祈りの御言葉をどのように受け、また祈っているか、今日はそれをですね、ちょっと考えてみたいなと思いました。イエス様は弟子たちに祈ることを教えておられます。その一つに主の祈りっていうのがあります。教会の誕生の早い時期から信徒の集いの中で祈られてきた祈りなのでしょう。現在でも主の祈りは教会の礼拝でも祈られますし、毎日祈られている方もおるでしょう。世界中のどこかで毎日祈られている祈りがこの主の祈りだというふうに思います。私たちの負い目を許してくださいという祈りがある。そしてその後に許しましたようにというふうな祈りが続いていきます。まず私たち自身から許す、そのことをですね、この主の祈りがもしも祈っているのであれば、私たちはそのような生き方をしていかなければならない、そのように思うのです。主の祈りは一つの祈り方でもありますけれども、生き方でもあります。主の祈りをどう生きていくか、それが今日私たちに問われていることかもしれないなというふうに思います。私たち小さい時から人に迷惑をかけてはいけませんというふうに教えられてきました。日本人にとってみればですね、人に迷惑をかけないということは一つ正しいことのように教えられてきました。しかし本当にそれでよかったんだろうかというふうに最近は思います。人に迷惑をかけないということはですね、それは自分で自分を律することですから、大切なことだというふうにも私も思います。しかし最近ですね、最近の風潮というかですね、最近の人たちを見てみますとですね、ちょっと違うふうに捉えてるんじゃないかなというふうに思います。人に迷惑をかけてないと思えば何でもしていいという、そうではないのだというふうに思うのです。人に迷惑をかけていません、迷惑をかけてはいけませんという時にはですね、迷惑をかけてないなら何でもしていいということではないのだ、そのことをですね、どうも最近ですね、履き違えているように思えてならないのです。じゃあ私たちはですね、これからどう教えていけばいいのか、子どもたちにどのように伝えていけばいいのか、私たちは人に迷惑をかけてすでに生きているのだという生き方を教えるのはできないんだろうか。私たちの存在自体がですね、人に迷惑をかけている、それを許されて生かされているという、そういうふうにですね、思うことができたらなというふうに思うのです。 私が吸った息はもうそう違う人は吸えないし、私がやったことは人がやることができない、それ自体でもすでに人にですね迷惑をかけているかもしれないという、もうそちらの方のことにですね、身を置いてみるならば、考え方や生き方とか、まあ、そういうものがですね変わってくるんじゃなかろうかなと思います。自分がどれくらい人に迷惑をかけているかを知ることは大切です。それを知った上で人と接することができた、相手を受けることができる、受け入れることができる、迷惑をかけないという生き方ではなくして、迷惑をかけているけれども許されて生かされている、そのように考えていきたいなと思います。私たちの負い目を許してください、私たちも自分の負い目をある人を許しましたようにという、そういうですね、生き方ができればいいなというふうに思うのです。まず自分からだというふうにイエス様はおっしゃったのでしょう。自分から許すという立場、迷惑をかけたけれどもですね、許されている、それはですね、だからこそですね、その上に立ってどう生きていくべきか、そのことをですね考える一日でありたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主イエスキリストは私たちにこう祈りなさいと、主の祈りを私たちに教えてくださいました。どうかこの主の祈りを生きていくために、一つ一つイエス様からいただいた御言葉を自分に味わい、またそれに生きていくことができるように、どうか御言葉で私たちを強めてください。今日もまた主の祈りを祈るときに、もう一つ一つ一つの言葉をかみしめながら祈ることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国にあるルーテル教会、そこに住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故や経営、災病気、新型コロナから守ってください。今日もまたガザのこと、ウクライナのこと、世界中にある紛争のことを覚えます。どうか一日も早く紛争が収まり、戦争が収まり、虐殺が行われませんように、どうかそこに生きている市民たち、また子どもたち、また一人一人が不安な状態から解放されていきますように、神様どうかそこに平和をお与えください。どうか一人一人がもう一度顧みて、自分の罪を自覚し、この戦争を終結することができるように導いてください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々には、どうかあなたが寄り添っていただいて、あなたの祝福の御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。Amen.